能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日ご質問をいただいておりまして、久しぶりにちょっとご質問会ということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
そうですね、20代前半の大学生の方でして、はい、この方実はミーデラ先生 の、 あの指定を務められたミーデラにちょっと見来ていただきまして、ご鑑賞して、その初めてだったそうなんですね、お能を見るのが、うん、なのでそのお能とは何ぞや的なところも本当ほぼほぼゼロなところから見て、率直な初心者としてのご質問をちょっと6個ばかりいただきまして、ちょっと数が多いので、はい、ちょっとパパパって感じでちょっとずつ先生からご回答いただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、
では一つ目のご質問です。
はい、
歌の抑揚のつけ方は作者が決めるのか。
なるほど、はい、いきなりちょっとこれはハイレベルな質問ですね。なかなかね、
その抑揚って、節ですよね、メロディーのところの節みたいなところって、歌い本とかだと当たり前のように私も習うわけなんですけれど、はいはい、これは誰が決めるのか。
だからそっか、抑揚っていうと僕たちの感覚で言うと節付けっていうのは抑揚って言えば抑揚だけど、ちょっと意味が違ってくるんですけども、はい、節っていうのはメロディーは決まってるんですよね、作者が決めてるんで。ただ例えば緩急とか強弱とか、あるいは音の幅の広がりっていうのかな、どんどん上がっていくとかどんどん下がっていくとか、どんどん下がっていくっていうのはあんまりないんですけど、そこはかなりの部分で役者に任されているところがあるわけなんですよね。だから台本っていうのは一応決まってはいるものの、例えばじゃあドレミファソラシドっていう流れがもし決まってたとして、どこのオクターブでスタートするかっていうのは別に自由ですよっていうのが歌いの世界なので、だからそういう面では歌いのメロディーリズムは一応決まってますけど、速さとか高さとか変化のつけ方、緩急のつけ方、そういうのは家内の部分で役者に任されるわけなんですね。ただ駆け出しの人だったら当然それは師匠が見て、分かりやすく言うともっと速くとかもっと高くとかいうわけですけども、ある程度の役者になってくればそれを自分で演出として、ここはもうちょっと早く歌おうとかもっと強く歌おうとか、そういうのは当然演者が決められる。それがおかしければ師匠に止められるという感じですよね。
はい、結構その演者の裁量といいますか、はい、その人の個性なり表現の幅もあるぞという中で、はい、作者っていうのはその観阿弥世阿弥みたいなところですか。
もちろん、そういうところですよね。世阿弥という方、今現行の歌い本はね、はい、作者って最初のページ見るとほとんど世阿弥になってるんですけども、近代の能楽の研究で実は本当に1から10まで世阿弥が作った曲っていうのは数十曲しかないと言われてるんですけどね、は
い、
それはともか
くにして、ということですね。分かりました。また深いテーマになっちゃいます。分かりました。
だから僕なんかはもう本当にもちろん師匠にも時に父にも先輩にも歌いのご注意っていうのは当然いただくことあるわけですけど、緩急の流れの使い方、抑揚とかっていうのはかなりの部分で自分で考えてやってますね、もう今の僕の場合は。
なるほど、ありがとうございます。はい、2つ目のご質問、はい、角に座り鐘などを出していた方はいわゆる黒子か。
これ貢献のことですね。
おそらくそうなんだろうな、はい、まあ、あの、プロコなんじゃないかと思われたみたいな、
は
い、
答えとして言うと、まあ、まあ罰って言えば罰だしでも確かに黒子的な役割もすることは確かなんですよね。例えば何か物を出したり、もし何かが落ちちゃったら拾うとか、当然そういうこともするんですが、まあ、貢献っていうのは後ろで見ると書いて貢献、まあ、貢献人っていう言葉がありますよね、はい、その貢献と近いかもしれないですね。
裾を直したりとか、
まあ、そういうことももちろんしますし、一番やっぱりでも意味としては、まあ貢献2人が基本なんですけど、主の方の貢献はもう舞台上の総監督って言ってもいいぐらい、まあ、唯一要するに舞台上で演じずに客観的に舞台を見てる人なんですよね。
ということで黒子ではないぞというところで、はい、はい、2つ目の質問です。ございました。3つ目の質問です。母親が最初に登場する場面で母親の歩くスピードはなぜあんなにゆっくりだったのか。
そうですね、そこは演出上の問題というか、だから歩いているっていうのはただ歩いてるんじゃなくて、まあ、僕らはすり足で構えっていう基本姿勢を崩さずにすり足で板を歩く、まあ、それを運びというわけですけど、一歩一歩の運びの進み方とかする強さとか、そういういろんなところで感情とか役柄を表すんですよね。ですから例えば同じ芝居だとしても急いでどっかに行こうとするんだったら、すっすと歩くし、迷いがあったり憂いがあったらゆっくり歩くとか、分かりやすく言うとそういうことですね。ですからこの方の鑑賞は結構レベルが高くて、登場している時はゆっくりなんです。確かになぜゆっくりかっていうと、我が子、生き別れた我が子のまず無事を祈ってるわけですね。それから自分が再会できることを祈ってるわけですね。日々こう信心深い女性で日々お祈りしてるわけです、ね、この時もですから清水寺に、ね、観音様に向かってお参りに行って、我が子無事でいるようにいつか再び巡り会えますようにって、そういう憂いとか祈りの心を持ってるから、まあどっちかというと心静かに祈ってる、その登場ですからゆっくりなる。でも前してで、じゃあ夢のお告げがあって三井寺に行きなさいとお告げがあったと分かったら、ね、そそくさと、ね、早く行きたいわけですね。もう心は三井寺へ飛んでる。だから中入りの時は結構スッスッスと中入り入っていく、そうやって表現しているという。
なるほど、そう言われるとやっぱ鑑賞するレベルが高いというのも、やっぱその後ろの場面を見た上で登場するシーンはなおゆっくりに感じたってことで、まあ、そういう心情を演者が表しているということなんだと思います。
そうですね、はい、
ありがとうございます。4つ目の質問。母親が共助となったことは能に精通している方だと歌いからわかるのか。
共助となったっていうのは舞台の一曲の中でっていう意味ですかね。
そうじゃないです、登場したシーンから共助だったわけではないっていう理解だと思うんですよね。
あ、
は
い、なるほど。ですね、その答えは非常に難しいですね。イエスかノーって答えるの難しいんですけど、どっちかっていうと、まあ、ミーデラってまずもって教授らしくないんですよ、教授ものの中で。だから教授ものの中ではすごく要するにその狂いの要素っていうのが少ない脳であるわけなんですね。それからもう一つ言うと、教授ものっていうのは基本的には本当に頭がおかしいっていうんじゃなくって、だいたい要するに生き別れた誰かに再び会うために狂ったふりをしたり、あるいは人と違う振る舞いをしたりすることで目立つから人と多く会って再会できる可能性が上がる、まあ、そういう感じのものなんですよね。
ということは目立つようなことを今からしますよ、今してますよってことは歌いからは理解伝わってきますよね。
まあそうですね、はい、そうといえばそうですね。
その歌いがちゃんと頭の中入ってれば、はい、今ちゃんと目立つようなことをしてパフォーマンス始めてるよねっていうようなっていうことを、
だからそうですね、まあ、歌いお能に精通してる人が分かるというよりは、だからお能に精通してるからあこの場面だって分かるとかそういうふうなことではないですよね、はい、どっちかっていうと、はい、ただお能を知ってれば要するに後しては共助の姿となって出てくるっていう、もう説明になってるので、そもそも、
まあ、そういう、はい、演技形式というか
人を訪ねて出ていくっていうのはまず笹を持ってるっていうのは共助の象徴であるし、後しての登場では一世って林もああいうふうに軽快で、まあ、共助腰っていう、まあ、ちょっと大鼓と小鼓が独特な手を打ったりとか、まあ、そういうのも象徴にはなってますんでね、はいはい、
ありがとうございます。ちょっとお時間もないのであと残り2つパッといっちゃいましょう。5つ目ですね。地謡や囃子の方の座り位置には何か理由がありますか？
これはありますね。まず囃子方の話からすると、大鼓と小鼓の真ん中にいる2人ですね、要するに、まあ、笛と太鼓が両脇にいて、まあ、ミーデラは太鼓はいないですから、うん、3人ですけど、大鼓と小鼓に関しては実は横板、お囃子方は横板といって柱4本の中は縦板ですよ、縦板、お客様から見て正面のお客様から見て縦板で、柱の後ろが横板です。そうすると横板に入ってるように見えるんですけど、大鼓と小鼓は合引きっていう将棋にかけて椅子にかけて足のつま先だけ縦板に足が入ってます。実はだから基本的には背景と同じなんだけど舞台に参加してますよっていう、一演者ですよっていう象徴なんです。地謡も柱の奥に引っ込んでるように見えるんですが、厳密には扇と、まあ、膝頭ぐらいはちょっと舞台に侵入してるんですね。同じことで基本的には背景と同じみたいな、舞台上の役者ではないっていう感覚なんだけど、でも歌う時は扇を立てて、ですから半分役者だ、そういうことなんですね。だから出てって途中で乱入して演技することはないんだけど、演奏者もそういう面では役者であると、立ち役ではないけどっていう、立ち方ではないけどっていう、そういう違いですね、はい、
なるほど。そのあれですよね、その大鼓小鼓でなんか左と右が入れ替わるとか、地謡で前列の方がどういうこととか後列がどうこうっていう意味においては、
は
い
は
い、
あそれは、はい、囃子方はよく言うのが、楽器がだんだん大きくなってくって覚えてくださいって言うんですね、はい、笛、小鼓、大鼓、太鼓とか、あと打つ位置が逆にだんだん上がっていくっていうか降りていくっていうか、太鼓は一番下地面ですよね、はい、に置いてますよね。大鼓は脇に抱えてますよね。で小鼓は肩ですよ、ね、笛は口ですよね。
面白いです
ね、っていう風に、はい、だからそんなことをよく言ったりしますね。地謡は、8人全部偉い順に後ろが偉くて前列が、まあ、若い人っていう風に決まってて、後列の真ん中にリーダー、地頭っていうリーダーがいて、その人にみんな呼吸を合わせて歌うということですね。
という一応お約束がありつつ、はい、まあ、気持ち若干舞台に片足だけでも前足でも入って、はい、まあ、そういうニュアンスも汲み取っていただきたいというところ で、ね、はい、ありがとうございます、はい、最後のご質問になります。地謡に一人女性がいらっしゃいましたが、他の男性のように低い声で歌っていらっしゃったのか。
ですね、まあ結論から言うとイエスですね、これは。で歌いっていうのはそもそもあんまりこうオクターブで合わせて歌うものではないので、本質的にはどっちかっていうと息、呼吸のぶつけ合いみたいな世界ですから、まあ、そういう意味では本当の意味で本当に男性と同じ力、同じ気合で女性が歌うっていうのは極めて至難の技で、もし女性が本当にその音で歌おうとしたら多分一個上になっちゃうんですよね。一個上の高さになるんですけど、そうするとその声が目立って邪魔になっちゃうんで、あえて本来自分自身で歌うより、女性自身が自分で歌うより 一個低いとこで男性の中に、まあ、あえていい意味でこう紛れるように歌ってるんですね。だから女性だけで歌うときはもっと高いところで歌うんです。女性は基本的には。
その女性の地謡の方というのはやっぱそんなに多くはないですよね、やっぱり。
というより昔は絶対出れなかったんですよ、
はい、
だから関西会定機能という会では未だに、あと北流なんかも一切出ませんし、どっちかっていうとそういう同門会組織なんかでもうちの法の会の前身である武田同門会っていう会があったんですが、その会でももうつい十数年前までは各々地謡に女性は出してなかったんですね。で、まあ、時代も変わってきて、まあ、出してよかろうっていうんで出すようにはなったんですけど、そこはもうですから師匠の考え方一つですね。未だに出してないお家もあると思いますよ、多分。はい、
なるほど。まあ、そういう何でしょう、私もなんか土俵の上にはみたいなところも多少やっぱ伝統というのはなかなか難しいところがあるなという中で、
そうですね、はい、だから、まあ、まず本当にそこまでの気概で、はい、じゃあ後列でも歌うぐらいまでの修練鍛錬をするっていうか、そこまでなれる女性も、まあ、まずほとんどいないですし、まあ、本当にそういう中ですごい頑張って男性に負けじとやってられる方もいらっしゃいますけど、やっぱりでも逆に女性は女性だけで地謡組むっていう、そういう試みを最近やってる方たちはいます、
ね、いいですね。やっぱそういう新しい試みを私も見てみたいと思います、はいはい、ということで6個駆け足ですけど先生にご回答いただき、はい、どうもありがとうございました。番組ではこのように、
まあ、
質問どしどしお受け付けしておりますので、ここまで丁寧にお答えいただけるのは本当貴重だと思うので、ぜひおのおにまつわる何でもご質問いただければと思います、はい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。